今年最後の一般質問となります。ご答弁よろしくお願いいたします。大項目1点目、市庁舎建設と社会教育施設建設についてです。築60年、還暦を迎えた市役所庁舎の建て替えと社会教育施設の整備については、多くの市民がその方向性を注目しています。市公共施設検討会議においては、単なる老朽化した社会教育施設の更新ではなく、これからの街中にぎわい再生につながる新しい公共施設の役割として、必要な機能、役割が集合化した施設整備が望ましいという結論が示されています。また、立地場所については、来年3月で廃線となる JR 留萌本線の留萌駅解体後の跡地を複合施設としての考えを11月開催のまちづくり懇談会で示しております。立地場所として留萌駅解体後の跡地にした場合の市長はどのようなメリットデメリットがあるのかということをどのようにお考えでしょうか。国の交付金事業や有利な地方債との兼ね合いが焦点となりますが、市庁舎建設と社会教育施設建設についての方向性をお聞かせください。次に公共施設の LED 化の現状についてです。2020年以降の温室効果ガス排出量削減等の新たな国際的枠組みとしてパリ協定が採択され、 CO2 削減の取り組み、気候変動対策に向けた動きが活発になってきています。 CO2 削減の取り組みとして LED 照明に置き換える動きがあります。2030年までに国内すべての照明器具が LED 照明に置き換わると消費電力が 50% 削減でき、またCO2 の排出量も減らせ、蛍光灯からの置き換えであればおよそ 64% の CO2 の排出量の削減が可能となります。消費電力が下がり CO2 削減効果がある LED 化を行うことが地球環境を守る環境活動になります。市においても庁舎照明の LED 化が行われておりますが、社会教育施設のスポーツセンター、中央公民館、文化センター、図書館について LED 化の現状をお聞かせください。大項目3点目は、新たな小麦集出荷施設の整備についてです。留萌港南岸に設置されているバラカ小麦倉庫は、昭和41年建設の4階建ての倉庫を活用し、平成3年から小麦の取り扱いを行っています。しかし、老朽化が著しく、小麦の生産規模約6万トンに対し、現状年間約 1.5 万トン程度まで取り扱い量が低減している状況と、その他、外壁の剥離など、建物の危険な状態が指摘されております。留萌港物流振興のためにも、小麦倉庫の建て替えが必要であることを3年半前に質問した際に、建て替えによる小麦取扱量の増加が見込めるのが重要であると述べられています。食料自給率の向上やウクライナ問題に端を発し、同産小麦の国内需要が見込まれており、麦や大豆の安定供給に向けたストックセンターの整備や、新たな流通モデル作りなど、 小麦、大豆の国産化推進事業が進んでおります。そこで市では生産から物流までを視野に入れた新たな小麦収出化施設整備の可能性について検討を始められています。待望の施設整備は留萌港の振興、町の発展に大きな力となると思い、早期整備を望むものです。そこで小麦の収出荷施設の整備検討に至った経緯と今後の展望についてお聞きします。また現在具体的な施設内容について北連輸送事業者 JA 留萌で意見交換をしているということですが、課題と期待する小麦取扱量についてお聞きいたします。最後に中学校部活動の地域移行についてです。少子化で生徒数が減少することによる部活動運営の困難や教員の働き方改革の対策として国が進める中学校の部活動を民間人が指導する地域移行について令和7年度をめどに段階的に移行したい方向性が示され、全道の中でも留萌市が先行的積極的な取り組みを行っています。その取り組みが他地域からも注目をされていると11月に開催されたまちづくり懇談会で話しておりました。教員、生徒、保護者の移行することへのアンケート調査でも8割を超す賛成の意見を確認し、私自身も早期実現を望むところです。部活動地域移行の経緯を踏まえ、留萌市部活動の在り方検討委員会から提言された課題と対応についてお聞かせください。以上、1回目の質問とします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、市庁舎建設と社会教育施設建設の中で、中項目1点目、国の交付金事業と複合施設として、駅跡地に複合施設を建設した場合、立地としてどのようなメリット、デメリットがあるのか、私の考えについてご質問でございますが、公共施設の整備につきましては、令和2年9月に留萌市公共施設整備検討会議が設置され、新たな公共施設の整備に関し、にぎわいや交流拠点として必要な公共施設の機能や役割、立地場所や管理運営手法などを中心に協議を重ねていただいたところでございます。本年3月に留萌市公共施設整備検討会議からいただいた提案の中でも触れられておりましたが、メリットとしては船場公園と隣接する JR の鉄道用地は街中でまとまった敷地の確保が可能で、道の駅から街中へ誘導を図る上で極めて重要なエリアであり、道の駅から街中へと誘導を図る上で、新たな人の流れや地域の稼ぎを生む視点から有効活用を図ることが、今後の魅力ある留萌のまちづくりにつながるものと考えております。またデメリットとしましては、この地域が留萌川浸水想定地域でありますことから、 水害のリスクを想定した高さの確保など、建築面での対応や避難ビル機能の負荷、避難体制行動基準の確立といったソフト面でも対応も必要となってくると考えております。次に、市庁舎建設と社会教育施設建設の方向性についてのご質問でございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を境に、社会を取り巻く背景や市民の生活スタイルが大きく変化を遂げ、これまで考えられていた公共施設の使い方や在り方、役割なども変化する状況において、柔軟な姿勢に立ちながら、将来展望を描く必要があるものと認識しているところでございます。老朽化している市庁舎や社会教育施設の建て替えについては、公共施設整備検討会議での議論、経過やいただいた意見を踏まえると、人口減少や利用者ニーズの変化なども展望した場合、これまでと同様に、それぞれ個別単体での建て替えではなく、これからの公共施設の必要な役割、機能が集約された複合施設などを念頭に整備を進めることが必要と考えており、早急に構想を取りまとめ、国の財源支援制度の時限措置も考慮しながらタイミングを逃すことなく、今後5年以内に施設整備に着手できるよう判断していきたいと考えております。次に大項目3点目、新たな小麦集荷施設の整備の中で、中項目1点目、整備検討状況と今後の展望として、施設の整備検討に至った経緯と今後の展望についてのご質問でございますが、これまで留萌市バラッカ小麦倉庫につきましては、老朽化などのさまざまな課題から、施設の建て替えについて検討をしていたところでありますが、留萌港での確実な小麦の取扱量が見込めない中においては、実現に至らなかったところでございます。しかし、働き方改革に伴い、小麦輸送トラックの長距離輸送が困難となることや、太平洋側に集中している小麦施設の災害リスク回避などの社会情勢の変化、さらには食料安全保障と価格安定の両面から、国産小麦の需要が高まっている現状などから、JA 留萌をはじめとした JA グループが、留萌港が持つポテンシャルに期待し、小麦の物流、出荷の拠点となる新たな出荷施設の整備を当市に求め、さらに小麦取扱量も担保される見込みとなったことから、検討を開始するに至ったところでございます。今後の展望といたしましては、留萌港が農産物の物流拠点となることにより、留萌管内や配合圏の産地支援や国内需給に貢献できるものと期待しているところでございます。次に、中項目2点目、期待される小麦取扱量として、関係団体との意見交換における課題と、期待する取扱量についてのご質問でございますが、現在、北連や JA 留萌、輸送事業者、荷役を扱う留萌港開発など、関係団体と構成するワーキンググループにおいて、留萌港の特質性を考慮しながら、安定的に産地から出荷できる施設の容量、設備について過剰投資にならないための適正な規模や、現施設における輸送船の配線調整などの課題 を中心に意見交換を行っているところであります。また期待される小麦の取扱量については、留萌港利用可能エリアの留萌、上川、北空地地区から年間3万トンから3万6000トンの取扱いを想定しているところであり、今後国産の小麦の国産化の推進に合わせ生産規模の拡大も見込まれており、取扱量の増加も見込まれているところでございます。以上です。
教育長。
村山議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えをいたします。大項目2点目、公共施設のLED 化の現状についての中で、注目項目1点目、社会教育施設の LED 化について、スポーツセンター、中央公民館、文化センター、図書館の LED 化の現状についてのご質問でございますが、スポーツセンター、中央公民館、文化センターの LED 化につきましては、建て替えを検討している施設ということもございまして、安定機の取り外しなどがなく簡易的に交換が可能であった中央公民館の1階ロビーや、蛍光灯の安定機の破損により LED 化を実施した、スポーツセンターの廊下、ボイラー室の一部については実施をいたしておりますが、それ以外のについては未実施の状況でございます。また、図書館につきましても簡易的に交換が可能であった入り口部分やトイレ付近の一部照明などを除いて未実施というところでございます。しかしながら留萌市社会教育施設等個別施設計画、こちらにおきまして図書館については長寿命化施設として位置づけられておりますことから、市の公共施設全体の状況と優先度を考慮しながらLED 化を進めてまいりたいと考えております。次に大項目4点目、中学校部活動の地域移行についての中で、中項目1点目、部活動の課題と部活動改革の展望として、中学校の休日部活動の地域移行について留萌市部活動の在り方検討委員会で出された課題とその対応についてのご質問でございますが、6月にはスポーツ庁より、また8月には文化庁の有識者会議による部活動の地域移行に関する提言がまとめられ、部活動および文化部、失礼しました、運動部および文化部活動において休日の部活動から段階的に地域移行することを基本に、地域の実情に応じたルールの策定などが求められていることから、市内中学校や各関係機関で構成される検討委員会を設置し、令和5年度からの段階的な中学校部活動の地域移行に向けた具体的な検討を進めているところでございます。検討委員会における協議におきましては、平日を含めた地域移行の早期実現、指導者の質・量の確保や報酬の制度設計、学校規模や生徒数に応じた部活動数の適正化、合同部活や地域クラブ化を見据えた部活動の運営方法、保護者負担を含めた必要経費などの課題、これらを含む13項目が提言書としてまとめられ、12月6日、私宛に提出をされたところでございます。今後におきましては、検討委員会で出された課題の解決を図るため、スポーツ団体、文化団体や学校、また保護者との個別協議も進めていくとともに、必要な予算を確保するため、国や北海道の支援制度を積極的に活用しながら、令和 5年度においては、協議が整った種目から段階的に部活動の地域移行を進めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
村山議員。
それでは、質問順にですね、再質問をさせていただきます。よろしくお願いいたします。まず、市の庁舎建設と社会教育施設ということで質問させていただきました。具体的な複合施設の内容についてはまだお聞きしておりませんので、今現時点でですね、複合施設というのはどのような機能を有しているのか、市長の今の考えをお聞きしたいと思います。
市長。
まずは複合施設ということで、先ほども答弁させていただきましたが、社会教育施設など、今の現状を見据えて、新しいタイプのものというふうになってくるのか なってくるのかなというふうに思っておりまして、一般的に、社会教育施設と、例えば下に店舗など入る、これも複合施設の一つだというふうに思いますし、やはり、市の庁舎問題というのも、これも財源確保に今、奔走しているところですが、やっぱりその財源確保のめどが立った段階で、市庁舎機能、例えばあとは、多目的ホールなどを使って、今の文化センターじゃなくて、ステージを使わないときは他のことでもできますよとか、ステージを使ってやるときはその、収納式の椅子がとか、さまざまな経費 をかけないで、できる算段をしていきたいというふうに今は思っております。これからさまざまな基本構想計画などを皆さんに示していきながら進めさせていただきたいと考えているところです。
村山議員。
ご答弁の中でも、国の財政支援制度、特にその緊急防災減災事業債制度というのが5年間延長になりまして、令和7年までに継続されたということで、そういったタイミングを逃すことなく、今後5年以内に施設整備を着手できるように判断していきたいというご答弁をいただきましたので、5年以内ということになり、そして令和7年度までということになりますと、なかなか喫緊の話になりますので、今後のどのようなスケジュールで進もうとしているのか、お答えいただきたいと思います。
市長。
ですね、まずはその財源確保、緊急防災、事業債、これはですね、非常に、範囲が狭かった。ですから庁舎機能の中で、防災対策本部だとか、できるスペース、あとだいぶ解釈が緩和されてきたのかなと思えるのは、市民が避難ができる、そういうスペースの確保、そういうのを盛り込みながら、どこまでの範囲でこの緊急防災、ができるのかということを、やはりそのまずは検討していかなきゃならない。で、本来は私たちは、市町村役場機能緊急保全事業債というのをですね、活用しようと思ったんですけども、これはもう令和2年3月いっぱいで終了しておりますので、もう一度復活してほしいという要望活動をしていきながら、新しいこういう制度に乗っかった方がいいとか、国とのやり取りをさまざまさせていただいておりますので、今後 その辺の明確な、その緊急防災事業債として使える面積だとか、そういうのを割り出しながら、今後進めていきたいというふうに、考えているところでございます。
村山議
員、今のご答弁を聞いていてちょっと感じたのが、この緊急防災減災事業債というのは、対象事業というのが5項目ぐらいあると思うんですが、その中でですね、地域防災計画上のに定められたということで、今言ったような市民の避難場所の確保ということが非常に大きな視点になってくると思うんですが、この視点で考えますと、にぎわい再生につながる新しい公共施設というのは、これまで私もそうですけれども、社会教育施設が中心となった複合施設というふうに思っていましたが、昨今のまちづくり懇談会、そして今日のご答弁を聞いていると、もしかすると市役所中心、市役所主体、またはこれまで市役所の一部機能を有した複合施設というご答弁が多かったんですが、この一部機能という言葉が市長の方から出てこなくなったので、市役所を主体とした複合施設のイメージなのか、お答えいただきたいと思います。
市長。
私の口から出てこなくなったという解釈の問題かもしれませんけれども、何を優先するかということを含めて、ひょっとすると一部かもしれないです。で、分散化ということも、私としては視野に入れてますから、さまざまな検討が必要となるというふうに考えておりますので、いろいろご意見を伺いながら進めさせていただきたいと思います。
村山議員。
私の思いだけではなく、やはり、市全体のですね、市民の思い、どういった施設が、望まれているのかということが非常に大きくなっていくと思いますので、今後ですね、市民の声をどのような形で聞いていこうとしているのかお聞きをします。
市長。
今年に入ってからまちづくり懇談会を行ってきております。で、その前に就任してからですね、各6コミセンを対象としてお話をさせていただきました。で、そういう場のあり方と含めてですね、まずはある程度具体的な基本構想、そして基本計画を進めるという中で、市民の皆さんに情報開示をしていきたいと思います。で、情報開示の仕方が、例えば、ホームページでやるのか、また別の手法で、なるべく多くの皆さんに関心を持ってもらうということが必要になってくると思いますので、それはまずやっていきたいというふうに思うし、留萌市公共施設整備検討会議 の皆さんにもですね、まだまだまちづくり懇談会などいろいろな機会を通じてさまざまなご意見をいただいて進めてまいりたいと考えているようです。
村山議員。
社会教育施設の中でも、公民館、スポーツセンターなど、あるわけなんですが、先日ですね、体育協会、指定管理をしている体育協会の方とお話をした際にですね、この利用率なんですが、大きな事業またはイベントでは定期的に利用されているんですが、小さい団体またはサークルの利用は減少というか少ないということでお話をしておりました。で、特にスポーツセンターというのは平日の利用がほとんどない というお話もしておりまして、まあ、そう考えますと先ほど来ですね複合施設の内容についてご答弁をいただいている中では、社会教育施設の例えば文化センター、スポーツセンター、またはその公民館もそうですけども、今後ですねもしかするとその複合施設に入らないような施設、社会教育施設の大規模改修というのが想定されるものなのか、その辺を お聞きをしたいと思います。
市長、
まあ、それ自体も含めて基本構想で、整理をしていきたいというふうに思ってます。まあ、やはりその今文化センターといわれる、まあ、ホール付き の施設については、まあ、800何人という座席数を抱えてますが、現実に本当に使われている回数を見ると非常に極めて少ない。ただ先ほども申し上げましたが、多目的ホールとしてステージがあって、あと可動式の椅子ということも考えられるのかなというふうには思っているところです。まああとはやはりその多目施設を作ることで国の緊急防災の要するに避難所としても使えますよとかね、そういうような用途条件を満たしながら複合施設として考えていければなというふうに思いますし、まあ、言われた通り、大規模改修というのもですね視野に入れて、検討を重ねたいというふうに思っているところです。
村山議員、
私もよく文化センター公民館などを利用しておりますが、特に大きな支障なく、特に文化センターなどは釣り物の非常にこう整備が行き届いておりますので、また規模からしても800人が収容できる大きな大ホールを有しているというのはなかなか館内ではないので、まあ、そういう意味では文化センターについては私は何らかの形で改修をして残してほしいという気持ちはございます。まあ、この複合施設というのが、道の駅留萌に整備されるということになりますと、モンベルアウトドアビレッジ留萌構想とこの複合施設というのがほぼ同時にですね、基本計画そして、工事そして稼働ということになりますとほぼ同時に進んでいくと思われます。でそこでやっぱりやはり気になるのは財源の確保ということになると思いますので、まずは想定しているこの複合施設のですね、予算規模どの程度を考えているのかお聞きをしたいと思います。
市長、
まだそこまでの段階に行ってないということをご理解いただきたいと思います。やはり基本構想ができてそれに見合 う基本設計、まあ、こういうことをしてやはり数字が弾き出されてくるのかなというふうに思いますので、その点はご理解いただきたいと思います。
村山議員、
先ほど言いましたように道の駅留萌の中でモンベルアウトドアビレッジの留萌構想ということで非常に大きな構想、今、どの程度がですね本当に実施されていくのか可能なのかということが基本計画の中で示されていくと思いますので、まあ、そういうのと複合施設と合わせた中で非常にこの道の駅全体のにぎわいというのが大きくなるものが想像されますので、この質問の最後にですね市長のこの道の駅留萌の全体イメージをお聞きしたいと思います。
市長、
お答えいたしたいと思います。私としてはですね道の駅に隣接する用地、 ということで、まずは考えて、おりますから、まあ、あの延長線上では重なる部分もあるかとは思います。ただ当然その、バスターミナルの問題だとかそのことも含めてやはりあの検討をしていかなきゃならないというふうに思いますし、あのまずはですね、今進んでいるのはあのモンベルの方が進んでいる状況ですが、まあ、やはりその JR との協議がまだこれからいろいろ積み上げていく状況なので、現状としてはやはりずらしながら進めていくっていうふうになろうかというふうに思います。
村山議員、
次の質問に移ります。まあ、LED 化、社会教育施設の LED 化の現状をお聞きしました。まあ、これもですね、体育協会の方からお聞きをしたというか、まあ、現実にあったんですけど、10年前に、経費削減になるということで、まあ、公民館など社会教育施設の LED 化の、まあ、提案があったと思うんですが、まあ、教育委員会の担当責任ですねということで、それは教育委員会で検討すべきことだということで、まあ、お答えをいただいたらしいのですが、まあ、それから何も進化していないと思われるんですが、これはどのような原因があったのかをご答弁いただきたいと思います。
教育長、暫時休憩いたします。教育長。
はい、今、議員の方から10年前にその NPO の方からですか、そのような要望があったということなんですけれども、ちょっとその辺の、内容についてですね、詳しく把握していないものですから、ちょっとその点についてですねお答えするのはちょっと私から難しいのかなとは思っております。はい、
村山議員。
このスポーツセンター、文化センター、中央公民館、図書館、まあ、こういった社会教育施設を LED 化するとした場合ですね、そのどのくらいの予算がかかっていくのかという、まあ、試算額をお聞きしたいと思います。
教育部長。
はい、お答えをいたします。スポーツセンター、中央公民館、文化センター、図書館をLED 化した際の事業費でございますが、現在1社のみからの見積もりによる試算であり、広報につきましても一番簡易な方法として LED 管のみを交換する方法で実施をした際の金額となりますが、4つの施設を合わせまして約2330万円、内訳につきましてはスポーツセンター約590万円、中央公民館約630万円、図書館で約580万円、文化センター約530万円となってございます。効果につきまして、効果もよろしいですか。はい、以上でございます。
村山議員、
先ほど教育長のご答弁の中で図書館特にお話しされておりましたが、これからのその社会教育施設というかその予算を見ながら、進めていきたいというご答弁だったんですが、この進めていきたいその、まあ、度合いといいますか、どのような速さでいくのか、まあ、国としては2030年までに LED 化にしたいということですので、まあ、それを考えるとちょっとお聞きをしておきたいなと思います。
教育長。
はい、図書館など等についてそのいつまでに目標を考えているのかということでございますけれども、 私どもの方でですね、まあ、先ほどご答弁もさせていただいたのは、社会教育施設との個別計画の中で、図書館については長寿命化計画と位置づけているということで、LED 化の推進は必要だと思っておりますし、なるべくですね、国の取り組みに合わせたような形で早くそれが達成できるようにしたいというふうには考えております。先ほど、市公共施設全体の状況と優先度を判断しながらという言葉を付け加えさせていただいたんですが、それはまあ、この図書館のほかにもさまざま LED 化進めなきゃならない施設があるということで、教育委員会の立場としては、自分のところの施設は一刻も早く、LED 化進めたいというふうに考えておりますけれども、財源等の問題もあるかと思いますので、全体の状況を見ながら進めてい、くしかないのかなということで、お答えをさせていただいたところでございます。以上です。
村山議員。
私の質問の中でも、その非常にこう削減効果が高いという、まあ、CO2 の削減も非常に高いという、まあ、経費節減になるということで、非常にこの LED 化というのは有効だと思いますので、この社会教育施設の LED 化した場合の、その効果ですね、どういった効果がどの程度見込まれるのかお聞きをしたいと思います。
教育部長。
はい、お答えをいたします。先ほど事業費につきまして約2330万円と、お答えいたしましたが、効果の部分につきましては、LED 照明にかかる年間の電気使用量といたしまして約 68% の削減、金額にいたしますと約430万円程度が見込まれているところで、ございます。ただ先ほど申し上げましたとおり、こちらの金額効果額とも一番簡易な方法で実施をした場合ということになりますので、工法により事業費が大幅に変わってくるものであり、節電効果や安全性もそれぞれ違ってくるとお聞きをしておりますので、今後他の工法それぞれ費用対効果も含めて改めて試算を行ってまいりたいと考えているところでございます。以上です。
村山議員。
教育省のご答弁の中で、まあ、社会教育施設の建て替えと LED 化の非常にこう密接な関係があるというご答弁をいただいたんですが、市長の先ほどのそのご答弁の中では、すべての社会教育施設が建て替えになるわけではなく、もしかすると、大改修をするかもしれないという、そのいずれにしてもその複合化または大改修にしてもですね、それをやはり待たなければいけないということなのか、もう一度お聞きをしたいと思います。
教育長。
はい、先ほどの市長の、答弁の中にもですね、一応ここ5年ぐらいの間に、大体姿が見えてくるのかなというふうに思ってますので、私どもも どの程度、費用をかけた場合にその費用対効果が上がるのかというところの、積算についてはきちんと数字を持っていなきゃならないと思ってますし、そこの辺は詰めていこうと思ってますが、あとはそれが本当に建て替えの対象の施設となるのか、先ほど言った長寿命化の施設になるのかによってですね、やはりそのやるのかやらないのか、逆に長寿命化施設の対象になるとしてもそれまでの期間が相当数あるんであれば費用対効果も生まれてくる場合もございますので、その辺はですね、まあ、なるかならないか、さらに何年か後にそれができそうかっていう部分も含めてですね、費用対効果検証して考えていきたいというふうに思ってます。以上です。
村山議員。
次の質問に移ります。まず小麦の収縮化施設ということで、非常にこう待望されていた施設かなと考えております。まずこの収縮化施設の、まあ、いろんなサイロなのか、その運ぶ方法などいろいろあると思いますが、そういった施設の少し概要についてお聞きをしたいと思います。
市長。
まあ、そのことにつきましては今農水省等といろいろ協議をしておりますが、まあ、今の状況でいくとサイロ、というのがやはり、保管と、排出というか積み込み、これが一番バランスが取れている状況だというふうに考えております。
村山議員、
今のサイロということでご答弁をいただきましたので、まあ、施設規模のその状況なんですけれども、先ほどのご答弁の中で小麦は 3.5 万トン、 3.6 万トンですか、まあ、ほぼ確約をいただいているようなお話をされておりましたので、これを収出荷するとなると、まあ、サイロは何基で、どのような規模になるのかお答えをいただきたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、現在まあ、実際に、これを、まあ、担う、まあ、荷役業者、輸送事業者、また生産団体含めてですね、ワーキンググループの中で適正な規模をですね、今話し合いしております。まあ、現状ではですね、丸もう1個配合圏でですね、まあ、ロット数ですとか、あと、まあ、丸もう1個まで運んでくる期間等を含めて、またですね、過剰な投資にならないようなことということでございましてですね、まあ、一つのサイロがだいたい500から600トンのものがですね、まあ、6本程度ということで、まあ、適正な規模ではないかということで、まあ、協議を進めていくところでございます。以上でございます。
村山議員。
今6本ということは6基ということでしょうか。
地域振興部長。
はい、その通りでございます。6基でございます。はい、
村山議員。
ということになりますと、まあ、6基だとしてですね、まあ、いろいろこのサイロを持っている地域というのは、たくさんあると思いますので、道内であれば苫小牧とか小樽などにもサイロがありますので、まあ、サイロのその、様式にもよると思いますが、6基ということになるとほぼ施設の予算、工事予算というか建設予算というのが出ているのかなと思いますが、6基だとすれば全体でどのくらいの予算規模になっているのかお聞きをしたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。まあ、現在ですね、まあ、サイロの本数についてはまあ6基ということですが、まあ、ルモイ港という、 性格上ですね、船積みをするですね、設備も兼ねた、まあ、船積みをの機能も持ったストックセンターといいますか、保管施設、収集荷施設ということで検討してございますので、まあ、それらの単純にですね、サイロだけの金額ということではなくて、施設全体の事業費ということで積算しなきゃならないのかなというふうに、まあ、思っているところでございます。まあ、現時点ですね、概算の事業費といたしましては、これも、まあ、今後設計等で、明らかにしていく形になるもんですから、現時点ではですね、まだ今見積もり最中ということでご理解いただきたいと思います。
村山議員。
まあ、運送業者も入ってのワーキンググループという、ことになりますので、多分ですね、このサイロの形状というか、トランクによる積み込みなのか、またはコンテナを持って行ってというコンテナ式なのかという、そのサイロの形状についてもし決まっていたらお話をいただきたいと思います。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。今現在ですね、この、現在の小麦の倉庫がですね、非常に課題になっている一つの要因としましては、この受け入れのトラックのですね、種類が、まあ、限定されてしまうというところで、まあ、いろいろな受け入れのですね、形、まあ、トラックの大型化に対応したですね、受け入れの施設ということもですね、今回新しく整備する際に検討していきたいと考えているところでございます。以上でございます。
村山議員。
先ほど市長の答弁の中で、 トラック運送業界の働き方改革の話が、少し出てきました。このトラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプランということで、いくつか出ておりますが、例えば荷役時間の削減とか経費基盤の強化ということで、2024年までに、運送業界が取り組まなければならないということで出ておりますが、この新たな、小麦の収出荷施設が建設されるということになりますと、非常にこの大きな影響が出ると想像されますが、どのような働き方改革になっていくのか、現時点で想定されている、内容をお聞きしたいと思います。
市長、
お答えします。今議員がおっしゃられました働き改革関連法、というものに基づいて、行っていかなきゃならないというふうに思いますが、やはり今までは苫小牧ですとか、あと本当に十勝港とか、そういうところまで走ってると、1日の、行って帰ってきて終わりなのか、行って泊まって帰ってくるかみたいな現状となってくるというふうに思います。その中で JA が一本化されたことで、それぞれの町にも保管施設がありますから、やはりその配線の問題だとか、そういうことを含まえて検討していかなきゃならないというふうに思ってます。で、やはりそのこの働き方改革でいくと、やっぱり960時間という時間制限がされるということですから、やはりなるべく近いところから出荷できるようなやはり体制というのが必要になってくるのかなというふうに思っています。
村山議員。
運送業者にとっての非常にこうメリットの大きいですね、整備事業になると思いますが、現時点でそのワーキンググループの中で出ている運送業者の反応についてお聞きをしておきたいと思います。
市長。
その聞き取りの中ではですね、やはり新たな収出荷施設ができることは輸送業者にとってはとてもメリットが大きくて、また早期整備されることでやっぱり軽減ができる。それと今燃料等の高騰も含めてですね、さまざまな要件が重なってくるのかなというふうにも思いますが、輸送業者としてのメリットはあるというふうに聞いているところです。
村山議員。
この項目の最後にですね、この留萌港にとっても、本格的な物流機能が非常にこう整備されるということになりますので、留萌港の予想されている、振興発展のイメージ、市長のお考えをお聞きしたいと思います。
市長。
やはりその新たな出荷施設と、あとこれから風力発電、洋上風力含めてですね、サンドマリフト用地の活用ですとか、そういうものを描いていきたいというふうに思いますし、ご承知の通りブルーカーボンに対しての光合成の CO2 の吸収率だとか、そういうことを現在、開発局並び農林水産含めていろいろお話をさせていただいているところです。
村山議員。
次の質問に移ります。中学校の部活動の地域移行ということで、たくさんのまだ早期実現に向けた課題が山積していると思いますが、まず指導者はどの程度確保できそうかということをイメージしているのかをご答弁いただきたいと思います。
教育部長。
お答えいたします。 指導者の確保についてでございますが、まだ正式に個別の競技団体等に競技、依頼ができていない段階でございますので、どの程度といったご答弁は現段階ではできないところですが、このあとできるだけ早い時期に各学校の顧問の教職員、また部活動に加入されております生徒の保護者から改めて地域移行に向けたご意見や現在の指導の状況等をお聞きする場を設けますとともに、各スポーツ競技団体や文化の方では吹奏楽連盟とも個別に具体的な協議を行っていきたいと考えてございます。その中で各団体に受け皿となっていただき、指導を引き受けていただくことが可能かどうかですとか、指導者へお支払いをする報酬額や保険の関係、資格の問題等含めまして、より具体的なお話もさせていただきながら、指導者の確保に努めてまいりたいと考えてございます。
村山議員、
この地域移行の中で、民間の方だけではなく、教員の方がですね、それをやっていくという場合ですね、この指導者を希望する教員に対する報酬というのはどの程度のものになるのか、お聞きをしたいと思います。
教育部長。
はい、お答えいたします。指導者を希望される教員の報酬についてでございますが、現在北海道が教職員の部活動指導において指導業務手当として支給をしております部活動手当というものがございます。その額や今後国からの支援策の補助単価の内訳等が示されれば、それらも参考としながら適切な報酬額を決定してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
村山議員。
このことはですね、保護者の方も非常にこう考えるところなんですが、部活動運営のため の必要経費っていうのは非常にこう部員にとってっていうか家族にとっても大きいものなんですが、この地域移行をすることによって部員のですね、会費がやはり増えていくものなのか非常にこう考えるところなんですが、会費というものは増えることはあるんでしょうか。
教育部長。
はい、お答えいたします。現状のまず現状の部活動の保護者負担額につきましては、今年度行いました中学校からの聞き取り調査の結果により、種目や学校によりばらつきがございますが、平均いたしますと現在2万円程度という結果が得られているところでありますが、今後部活動の地域移行を進めていくにあたりましては、大きく変わっていくもの、新たに加わってくるものといたしまして、やはり指導者の報酬といったものが必要となってくるといった部分がございます。これまで教職員により指導が行われてきたことから、別途それに対する保護者負担はこれまで発生してこなかったところですが、今後地域移行となっていく場合、外部指導者等への報酬が必要となり、その部分を受益者負担として保護者に求めていくのかといった部分が大きな課題の一つと考えられてございます。当面特にこの移行時期の段階にあたっては、国や北海道の支援策などを活用し、現状と同額程度の過度な負担とならないよう配慮しながら、今後の保護者負担の在り方について検討してまいりたいと考えているところでございます。以上です。
村山議員。
国からの支援がですね、満度にいただけるようにですね、私も期待をしております。でこの地域移行というのが早期実現というのが望まれているということなんですが、スムーズに進んでいきそうかどうかというのをお聞きしたいと思います。
教育長。
部活動の段階的な地域移行の推進につきましては、教職員の負担軽減にも期待が寄せられているところでございまして、また教育委員会で実施いたしましたアンケート調査の結果においても、教職員、保護者、生徒いずれも部活動の地域移行には賛成するという意見が大多数であったということからですね、それぞれの意見をできるだけ尊重しながら、関係者はもちろんのこと、関係団体や地域の方々の理解の下で、円滑に部活動の地域移行ができるように進めてまいりたいと考えております。以上です。
村山議員。
私もスムーズに進むことを望んでおります。でこの全道の中でも留萌市が非常にこう先行的そして積極的にこれを進めているということで、もしかすると留萌市が非常にこう早い時点でですねこの地域移行というのが行われるということが想像されるわけなんですが、例えばですね学校の教職員というのは同じ地域にずっといるわけではないので、教職員の方が転勤でですね、例えば地域移行が進んでいない、他の地域に転勤になった場合、また現行の環境に戻ることも考えられると思うんですよ。で、まあ、そう考えるとやはりこの地域移行というのは広域的な考え方を持ちながら、進めていかなければならないと思いますので、最後に広域的な進め方について、教育長どのようにお考えを持っているのかお聞きをして終わります。
教育長。
将来的なことを考えて、まあ広域的な考え方取り組みが必要ではないかということだったかと思うんですけれども、今回ですね部活の在り方検討委員会の提言の中でもですね直接関わることなんですが2校が一緒に練習するような合同部活ですとか練習場所を集中させるような拠点の部活専門性を進化させた地域クラブ化など、まあ、いろいろなこんな提言がされています。まあ、この今書かれている合同部活っていうのも市内で の2つの中学校の合同部活っていうことも考えられますし、将来的に留萌管内全体留萌市も人口が減りさらに管内全体も人口が減っていくということは当然想定されているところでございますので、まあ、その辺本当に管内の遠いところまで連携できるかわからないんですけれども、まずは両隣といいますかですね近いところのとの学校の連携っていうのは視野に入れて考えていかなければならないというふうに考えております。以上です。
13番村山議員の質問を終わります。